学校でのいじめ問題と手話の普及について。質問者は大和田伸、自民。この間、私はいじめ対策強化を訴えてきました。
教育委員会として、区いじめ防止対策推進基本方針等を改定しました。具体的ないじめ重大事態発生時の措置等を示し、学校の対応力の向上を図ってきました。
この度新設される杉並区いじめ防止対策推進条例。杉並の子どもたちを守るために、未来にわたり寄り添い灯され続けることを願います。
いじめは絶対に許さず放置しないことを、区、学校等が共有し、区の子どもたちを守り抜きたいと強く願っています。
杉並区手話言語条例が制定されて2年が経過します。
条例の PR や手話講座の取り組みを進め、区民の手話への認知は確実に広がっていると感じています。
この秋開催される東京デフリンピックでは、杉並において東京国際ろう芸術祭が催されます。ろう者の文化芸術の発信のチャンスです。
今回の芸術祭を、さらなる手話の認知向上や、ろう者、難聴者の社会参加につなげ、その成果を踏まえ、今後の発展を主催者と共に考えていきます。
杉並区における性犯罪、性暴力の被害者支援について。質問者は、山名かな子、レコー。被害者が何度も被害の話をすることなく、24時間体制で体と心のサポートをできるワンストップ支援センターを病院と併設で設置することの意義とは？
区では、犯罪被害者支援の窓口だけでなく、分野横断的に連携し、適切な支援を行っています。都に24時間体制の支援センターがあることなども踏まえ、現時点では区が設ける必要性は高くないと考えますが、設置する場合は病院との併設が有効な一面もあると認識しています。
性犯罪、性暴力被害について、相談しづらい状況にある若い人たちが相談しやすいような SNS での窓口設置の意義とは？
若年層に対する犯罪被害の相談におけるアクセシビリティは課題であり、SNS の効果的な活用を検討しています。
子供や障害者など、被害について声を上げることができない被害者に寄り添いながら、思いを代弁してくれるアドボケーターの育成について、区の見解を伺います。
社会福祉士会などが養成講座を実施しているため、実情や課題を団体に伺うとともに、関係機関間で情報共有していきます。
教員不足の解消と不登校支援について。質問者は小池めぐみ、共産。教員不足と教員のなり手不足が深刻な課題となっています。長時間労働と病気休職者の増加も大きな要因です。長時間労働の原因や、教員が負担に感じている業務や悩みを明らかにし、対策を強化するための教職員アンケートを行うべきでは？
実態を明らかにし、取り組むべき優先順位を明確にするためにも、教職員アンケートの実施について検討していきます。
病休などで欠員が出ている小学校7校中3校は、 区比教員が代替しています。教員不足の現状を考え、区比教員の加配拡充を求めます。
定数確保は、一義的には、都教委が責任を果たすべきです。区比教員は、区の教育の質向上のために必要かとの観点で検討していきます。
区の不登校者数は、小学校で5年前から 2.72 倍、中学校では2倍に増えています。来所教育相談の件数も増加しています。当事者、保護者へのアンケートを実施し、不登校の要因や当事者の困りごとを分析した上で、対策プランを策定すべきではありませんか？
7 年度以降、より対象を広げ、アンケートを実施することについて検討していきます。
高齢者の住宅確保、一人暮らし高齢者への支援強化を。質問者は、楠山美希、共産。共産党区議団のアンケートには、年金生活だが賃貸住宅の家賃が高く生活を圧迫しているとの高齢者からの声が多数寄せられました。手立てを取る努力が求められていますが、いかがですか？
区にも相談が多く、セーフティーネット住宅等の低廉な家賃の住宅確保に努めていきます。
一人暮らし高齢者から、買い物ができない、話し相手や病気になっても頼れる人がいない、など、切実な訴えが寄せられました。どう認識し、対応していくのですか？
高齢者施策推進計画で、地域の支援体制等を強化する方向性を示し、事業の実施と利用促進に向けた周知をしています。7年度に予定の実態調査で、一人暮らしや高齢者の未世帯等の困りごとやニーズ等を明らかにし、今後の支援の充実につなげていきます。
高齢者の食事会を行っている団体への支援を求めます。
食事会は、区内の子ども食堂や悠々館など、およそ25カ所で実施しています。来年度、新たに子ども食堂の立ち上げや、運営費の助成を開始する考えです。全悠々館運営事業者と実施状況を共有し、各館の取り組みに活かしていきます。
災害に強い街づくり、豪雨災害から20年。質問者は渡辺不二夫、公明。地域の方々と20年間待ち望んできた善福寺川上流地下調節池計画が決定しました。都と丁寧に進め、雨水流出抑制対策を講じながら、浸水被害ゼロの杉並の町実現に取り組んでほしいと考えます。
雨水流出抑制対策の強化を計画的に進め、都の進める河川や下水道などの整備と両輪で実現に向けて取り組んでいきます。
都が示した杉並区版地震被害シミュレーションの焼失棟数、全壊棟数分布図では、成田地域の被害棟数が最も多くなっています。成田地域の防災・震災対策への取り組みを伺います。
街灯消火器の重点的な設置等のほか、感震ブレーカー設置事業の啓発も強化します。また、郊外道路の拡幅整備や、建物の耐震化、不燃化への助成制度の周知を、様々な機会を通じて行います。
近年、町会自治会の高齢化や、商店街店舗の減少など、 地域力の低下が問題となっています。共助の現状への認識と今後の課題解決に向けた取り組みについて伺います。
将来を見据えると大変厳しい状況と認識しています。区民が主体的に防災や地域コミュニティを考えられる場づくりを進め、共助の活性化を支援していきます。
義務教育の始まりと終わりの時期の子ども・子育て支援は？質問者は鈴木千鶴、医務。子育て応援犬事業の成り立ちを参考に、学齢期の子育てを応援する仕組みづくりを、例えば公民連携など、制度や所管などの枠組みを超えて始めてみてはいかがですか？
引き続き、地域で安心して子育てできる環境の整備、充実を図るための子育て支援策を国と都の制度を含め総合的に展開していきます。取り組みの策定等にあたり、子どもの意見聴取等、様々な手法の活用も検討します。
学齢期の子どもたちが状況に応じた学びや、その時期に体験することが非常に重要な経験の機会を奪われてはならないという、機会の平等の考え方に対する区の見解を伺います。
学びや体験活動の機会の確保は、現実の世界や生活などへの興味、関心、意欲の向上につながり、子どもの成長に重要と考えています。
高校受験に際し、不登校の場合に限らず、中学校での出席日数など内申の方針や考え方は？
都立高校の入学者選抜では、数年前から出席日数は合否に影響がありません。受験日当日の学力検査の得点等、参考にできる資料を活用し、当該生徒に不利にならないよう合否を判定します。
認知症になっても大丈夫と言える地域づくりについて問う。質問者は奥田雅子、セイネ。認知症施策は当事者目線に立った総合的な施策へ転換すべき時期に来ています。どのように改革を進めるのですか？また、住民当事者参画型のアクションプラン作りを進めるべきでは？
本人参画で進めることや、認知症になる前から総合的な施策を進めることは重要であり、見直す点は様々あります。専門的な助言も得つつ、区としての計画や施策のあり方を検討していきます。
認知症サポーター養成講座等の受講から地域活動の担い手になることへの推進や活動を組織化するための体制づくり、継続的に推進するための適切な人材確保が重要です。区の考えや計画について伺います。
認知症地域支援推進員3名と地域包括ケア推進員20名による体制は適切と考えていますが、より充実するよう情報共有と意見交換等を一層密にしていきます。
認知症安心ガイドブックの改訂は本人の視点で一緒に考えながら作成してほしいと考えます。改訂作業と活用についての考えは？
より一層本人参画の視点を重視した改訂作業を進めていき、可能な限り幅広く配布していきます。